おはようございます。台風2号と低気圧から線状降水帯が多少に発生して激しい豪雨となりました。東京では6月1月分の雨を1日で受けたというような報道もありました。それだけの雨の量です。皆様のお宅はいかがでしたでしょうか。軽微であることを願います。また被災された方々には復旧が速やかに進みますようにと願っております。なお季節の変わり目です。寒い時があり暑い時が続きます。皆様には体調に十分お気をつけくださってお過ごしいただきたいと願っております。先週はペンテコステ礼拝でした。聖霊の神様が使徒たちに下ったことから、救い主イエス様を信じる人々が起こされて、イエス様の教会が生まれていきました。イエス様が天に上げられた時、弟子たちに約束された通りでした。イエス様はこうおっしゃったのです。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。弟子たちは聖霊の神様の力を受けます。それは救い主イエス様が私たちのためになさったこと、語られたこと、この事実を伝える証人になるためにされたと教えられました。この通りのことが起こりました。聖霊を注がれた使徒ペトロ、ヨハネはエルサレムで、ユダヤ人たちが十字架につけて殺してしまったイエス様は神様が死から復活させられた、このことを大胆に語りました。こう聖書にあります。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。勇気を持って語らせたのは聖霊の神様でした。そこには心を合わせて集まる教会の兄弟姉妹たちがいました。120人が集まっていました。熱心に心を合わせて祈っていました。妨げるものがあり、不甲斐も起こりました。しかし使徒ペトロの力強いイエス様の証で、3000人がイエス様を信じ加わりました。さらに捕らえられ、牢に入れられたペトロとヨハネでしたが、彼の証言で男だけで5000人がイエス・キリストを信じ加えられました。さらに多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていきました。復活されて天に上げられ、父なる神様の右の座に就かれた権威ある御子イエス様のお約束の通りでした。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、エルサレムから始まり、ユダヤとサマリアの全土です。弟子のフィリポはサマリアに下っていきます。フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを、人々は信じ、男も女もバプテスマを受けました。そして教会はユダヤ、北のイエス様がかつて活動されたガリラやサマリアの全地方で平和が保たれました。教会は主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まってますます拡大していきます。キリスト信者の数が増えていきました。そこに働かれる聖霊の神様をそこに見ます。力を注がれる聖霊です。慰めてくださる聖霊です。共に祈ってくださる聖霊です。 この聖霊の神様が弟子たちキリスト者を支えてくださったことに私たちは励まされます。この聖書箇所からになります。今朝開かれ今朗読していただきましたこの聖書箇所はホームページに出ておりますが、教会聖書日課の先週の月曜日の箇所の中からとなります。こうあります。そして話しながら家に入ってみると大勢の人が集まっていたので彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられていますけれども、神は私にどんな人をも清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。ペトロは他の者と一緒にカイサリアのコルネリウスの家に到着しました。ペトロがここに至るにはこのような経緯がありました。使徒ペトロはエルサレムからユダヤの方々を巡り歩き、イエス様を明かしし宣教をしていきます。これまではユダヤ人への宣教でした。ところがこのユダヤの地である外国人とその家族がペトロの語る御子イエス様の福音を待っていました。しかしユダヤ人のペテロにとっては外国人に接するとか交流するなどというには大きな壁がありました。ユダヤの律法が教える規定でした。食物においてはおふって食べて良い清い動物魚類、また食べてはならない汚れた動物魚類がありました。それと同じでユダヤ人は異邦人すなわち外国人と食事を一緒にしてはならないという規定でした。それを超えさせたのが神様の技でした。聖霊の神様の働きでした。その外国人はローマ人、イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長とその家族でした。百人隊長はコルネリウスです。地中海に面したカイサリアに駐屯していました。そしてそこから50キロも離れたところの町、南の方になりますが、同じ地中海に面した町ヤッファに伝道旅行で投宿していたペテロがいました。その間50キロも離れ、一方はユダヤ人、他方はローマの外国人です。接点はありません。しかしこの二人が出会うことになります。祈っているコルネリウスに神の天使が突然語ります。一方、昼の時間祈り始めたペトロに主が声をかけます。聖霊の神様が導かれた二人の接点でした。コルネリウスに天使がペトロを招きなさいと語ります。それだけでなく、彼の滞在している家をも示し教えます。そしてペトロにはそれまでのユダヤ人の考え方、生き方を変えるようなことを主が教えられたのです。ペトロには驚くようなことでした。こうしてコルネリウスに迎えられたペトロ一行が到着し、家の中に入ると大勢がすでに集まっていました。そこでペトロはこう切り出しました。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。けれども、神は私に、どんな人をも清くないものとか、汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。ペトロ自身の過去の、これが適切だ、これが正しいという考えによったのではなかったのです。 まあ、私の個人的なことですけれども、私には自分の経験したことをベースに、そして自分の持っている考え方、これが一般的に通る話だとして他の人を評価したり、そしてそのことを強く主張することがあります。しかしある面はそれでいいのでしょうけれども、他の面では考えが及んでいないことがあります。人の誠実なところ、真実な心まで理解できず、それをかき乱し切りつけるようなことをしてまいりました。すべてをお見通しの父なる神様に委ねて、御子イエス様によって祈るときに、聖霊の神様が語りかけてくださいます。そして方向転換をさせてくださいます。時に気づかせ、私自身を悔い改めさせ、向かうべき新たな方向に導いてくださいました。さて、ペトロはこのことを聞きます。それでお招きを受けたとき、すぐに来たのです。お尋ねしますが、なぜ招いてくださったのですか。双方はここで初めて出会っているのです。コルネリウスがここに至った経緯を話し出します。するとコルネリウスが言った。4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと、輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。彼はいつものように家に戻り、午後3時の祈りをしていた時でした。神の天使が入ってきたのです。輝く服を着た姿で彼の前に立ちました。彼は驚きました。それに天使は語りました。祈りは聞き入れられた、施しは神の前に覚えられたと伝えたのです。彼はこのことを驚きの中で聞いていたのです。コルネリウスは祈りの人でした。ユダヤ人でなく外国人ですが、生ける神様を知り、時を決めて祈っていたのです。軍人ですから、規則正しい仕事をしていたことでしょう。しかし、突然の事態で多忙でもあった、そんな生活ではなかったでしょうか。その中で、午後3時、1日のそれまでの仕事を終えて、食事の前であったかもしれません。祈っていたのです。私自身は祈りたいんだ。しかしやることがある。突然のこともある。だから祈りの時を持てない、などとよく言い訳をしております。ある本で気がつかされました。こう書いてありました。はじめに私たちが神に祈るのではありません。神がまず祈ってくださったのです。こう書かれていて、私はハッとしました。そしてこうもありました。神は何らかの回答を与えてくださるはずです。祈りをやめない限り、祈りは決して拒絶されることはありません。祈りが失敗する決定的な理由は、祈りを中止することにあります。私たち人へのまず神の祈りがあります。だからそこに神に対する私たちの応答の祈りがあります。こんなふうに順序を教えてくれた本でした。私たちの祈りの前に聖霊の神様が祈り続けてくださり、それで私たちも祈れることだと知らされます。コルネリウスは外国人でありながら、 祈りを中止することなく祈っていました。神様に覚えられました。そして、あなたの施しは神の前に覚えられたとあります。下士官といえる軍隊では、高い地位ではありませんけれども、要の役割を担っています。ことがあれば、まず最前線で治安や紛争にあたる任務が待っています。彼はもちろん給与はあったでしょう。しかし多くないはずです。家族、使用人を雇う必要があります。そのような中、ユダヤ人の人々に経済的生活支援をしていたのです。ユダヤ人に評判が良かったと聖書に書かれている通りです。誠実に続けていたのでしょう。これは人に対してというより、神様からの恵み、祝福を感謝して、神様にお応えすることから行っていたと考えられます。彼は神様に覚えられたのです。私たちのイエス様の教会の信仰の友でいらっしゃる兄弟姉妹に、また諸先生方にも教えられてまいりました。捧げ物は大きい小さいではありません。多くの収入から多くを、教会や諸伝道活動のために、また人々の支援のために捧げられる姿に励まされます。そして少ない収入から精一杯捧げられる姿にも教えられてまいりました。神様が覚えておられます。ある伝道者です。どうして収入は生活がやっとのはずなのに、たびたびこれほど捧げてくださるのかと心の熱くなったことがありました。その背広の袖の裾はほころびておりました。それぞれがそれぞれの立場で神様にお答えされているのだ。そして神様にいかに愛されていらっしゃるか、そして覚えられているか、このことに気づかされ、目頭が潤みます。自分の心をも新たにされました。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。神の天使は神様の用意された祝福を伝えます。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめし職人シモンの家に泊まっている。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとしていて、神の前にいるのです。使徒ペトロは同行した者たちと共に、なぜ離れたところから面識のない、しかも外国人に招かれているのかをここで知りました。神の前にいます、とのコルネリウスの言葉には、神様に明け渡した信仰の心があります。ペトロを通して神様が語られることを、ご命令を残らず聞きます、との、ここに軍人らしい凛とした姿勢をも感じます。ペトロの語る福音の御言葉に耳を傾けているコルネリウス家族、親族一同に、聖霊の神様が下りました。そこに力ある賜物の技が起こりました。ペトロは同行した者たちを証人として、神様の救いの御業をここで見て、バプテスマを授けます。このことはペトロも予測しなかったことでした。外国人がユダヤ人と同じように救われ、聖霊が下り、力強い御業を見たのでした。2週間前、教会創立60周年記念礼拝を私たちは捧げることができました。その場で制作してくださり、放映された 教会の60周年を振り返る写真、またそれに伴うナレーション、そしてお二人の証に心を私は動かされました。皆さんもいかがだったでしょうか。同じ思いでいらっしゃったと思います。そのように伺っています。それぞれの時代に意気献身され奉仕くださった信仰の先輩である兄弟姉妹の姿がそこによみがえりました。その映像の言葉の背後にあった、私たちには見えないけれども幾多の困難を祈りと施し献身された奉仕が浮かび上がってまいりました。そこから生み出された神様の救いの御業、聖霊の神様の助けの御業、これを確認させられ、共に主の御名を崇めた次第です。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。外国人コルネリウスはその祈りと施しを表す信仰により大きな祝福を受けました。この証が一つの転換点となり、約束の言葉、また地の果てに至るまで私の証人となる、これにつながりました。ここから2000年を経て、この教会の働きへとつながってまいりました。私たちもコルネリウスの信仰を受け、聖霊による宣教の一角を担わせていただきたいと願い、御子イエス様のお名前で祈りたいと思います。私たちが受け継いだもの、これを次の世代に同じように受け継がせていただきたい、このように願います。ことをなすのは私たちではありません。私たちのうちに下ってくださり、私たちのうちに宿ってくださる聖霊の神様です。期待いたしましょう。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ユダヤ人でないコルネリウスの祈りと施しを覚えてくださり、イエス様の救いと聖霊の神様の恵みでお答えくださったことを感謝いたします。私たちもイエス様を通し与えられた神様のご愛を受けて、イエス様に従うものとさせてください。そして私たち教会がイエス様の救い、聖霊の喜びと希望に満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。